次に常任委員会の審査概要です。今定例会に上提された議案は所管の常任委員会に付託して審査しました。常任委員会の主な質疑を紹介します。総務経済常任委員会。議案13案件はすべて原案通り可決すべきもの、請願1件は継続審査とすべきものと決定しました。議案第18号、平塚漁港管理条例の一部を改正する条例。問い、条例改正の大きなポイントとその理由を伺う。答え、新港の背後地に整備している多目的広場が完成して、供用を開始するにあたって条例に位置づけるとともに、漁港施設の使用に関わる禁止事項と、施設の目的外使用による使用料を新たに定めた。議案第26号、訴えの提起について。問い、元職員による個人情報の持ち出しに関して、訴えにある謝罪文書の発送数を伺う。答え、9月5日に担当課主催のイベント申し込み者へ250通、9月30日に関係団体やシステム登録団体の代表者へ2万1928通を発送した。議案第27号、令和2年度平塚市一般会計予算。問い、総務費のシティプロモーション推進事業では新しくどのような取り組みをするのか。答え、本市出身のアーティストにフォトスポットの制作を新たに依頼する。また、原動機付き自転車の標識のデザイン、いわゆるご当地ナンバーの作成をする。問い、災害情報伝達事業で防災ラジオについての予算が計上されていない理由を伺う。答え、防災ラジオは受注生産品で納品まで約4ヶ月かかる。早い時期に配布するため、令和元年12月の補正予算で対応しており、当初予算には調達費用を計上していない。問い、商工費の平塚産品普及促進事業について、平塚産の価値を高めることは重要であると思うが、具体的な取り組みを伺う。答え、広報平塚での名産品の紹介に加え、パンフレットなどのリニューアルやホームページなどでの発信を行っている。議案第28号、令和2年度平塚市競輪事業特別会計予算。問い、競輪場施設の利用を促進するために、民間のイベントなどへ貸し出しを行っているのか。答え、正門前の広場や会議室などを貸し出している。制約も多いが、収入確保へ積極的に行っていく。環境構成常任委員会。議案7案件は原案通り可決すべきもの。議案第15号及び第29号は否決すべきもの。請願2件は継続審査とすべきものと決定しました。議案第15号。平塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例。問い、国民健康保険税額を上げるが、県内で何番目に高いのか。答え、平成30年度では県内19市のうち13番目である。議案第27号、令和2年度平塚市一般会計予算。問い、民生費の心と命のサポート事業で行う総合相談会の内容を伺う。答え、失業や生活苦、多重債務、うつ病など複合的な課題を抱える相談者に対して、複数分野の専門家が連携して総合的な支援を行う。問い、民間保育所、保育士確保支援事業で、新たに行う保育士奨学金返済支援の予算額と想定している利用人数を伺う。答え、補助金の上限は20万円としており、アンケート調査の結果などから25人の利用を見込んでいる。問い、衛生費の予防接種事業について、予算が前年度と比べて6230万円増額している理由を伺う。 答え、国は風疹の予防接種を受けていない世代の人に対し、抗体検査と予防接種を実施する事業を進めている。抗体検査を行う金額として約3900万円、予防接種の金額として約1850万円を計上しており、その部分が増額している。問い、ゴミ処理広域化推進事業は、前年度から約955万円の増額となっているが、その理由を伺う。答え、令和2年度から、ゴミ処理広域化実施計画、及び地域計画の策定と、大磯町の飼尿処理施設等将来計画基礎調査委託が新たに発生し、予算が増額となっている。議案第33号、令和2年度平塚市病院事業会計予算。問い、資産購入費の院内システム整備事業として約2億円を計上しているが、その内容を伺う。答え、主なものとして医療情報の基幹システムのハードウェアのリースに約6600万円。検体検査システムの更新に約4500万円、酸化カルテシステムの導入に約1700万円となっている。教育民生常任委員会、議案3案件はすべて原案通り可決すべきものと決定しました。議案第27号、令和2年度平塚市一般会計予算。問い、総務費の戸籍及び住民基本台帳事業で、マイナンバーカード交付臨時窓口の委託料を計上しているが、その内容を伺う。答え、マイナンバーカード交付円滑化計画を10月に策定し、カード交付の増加を見込んでいる。現在の1階の窓口を、臨時窓口として3階に移設する予定であり、この窓口業務の委託料を計上した。問い、民生費の文化芸術ホール開館準備事業で報奨費を計上しているが、開館準備アドバイザーに何をしてもらうのか。答え、ホールの管理運営に精通している人に、本市の立場から今後の事業決定や課題に対し専門的な助言をもらいたいと考えている。問い、教育費の放課後自主学習教室事業について、新たに追加する小学校2校はどこか。答え、地域の寺子屋などの活動がない地区を基本に2校を選定する。学校と調整中であり、決まり次第保護者などへ伝え募集を行う。問い、学校給食管理事業で給食費の公開経過に伴う費用を計上している。公開経過で何が変わるのか。答え、学校給食の食材費などを市の予算に計上し管理することになる。また、学校で現金の取り扱いがなくなり、安全性の向上や安定的な給食実施が見込まれる。令和3年度の導入を目指している。都市建設常任委員会、議案5案件はすべて原案通り可決すべきものと決定しました。議案第13号、平塚市営住宅条例の一部を改正する条例。問い、今回の条例改正で保証人が保証する責務の極度額を入居時の家賃12ヶ月分としたのはなぜか。答え、本市の事務処理要領で法的措置の対象に定めている滞納額15万円に、退去時の畳などの張り替え費用10万円を加えた額から、平均敷金である5万6千円を控除すると約20万円になる。また、国の資料では、賃料4万円未満の物件の損害額は、その7割が20万円未満である。このことなどから、市営住宅の平均家賃である1万8000円が20万円に至る12ヶ月分とした。議案第27号、令和2年度平塚市一般会計予算。問い、総務費の放置自転車等対策事業について、民間施設などに放置されている自転車の撤去依頼が市にあったときは対応するのか。 答え、県道や国道、民間の場所などはそれぞれの管理者に対応してもらうことになる。問い、土木費の湘南海岸公園流浄が丘ゾーン整備管理運営事業で専門家への謝礼を計上している。どのような人を選定するのか。答え、市民と共同で公園整備する C エリアの事業を進めていくために依頼する専門家への謝礼である。ワークショップの実施などを想定しており、公園の専門家や会議進行の専門家であるファシリテーターなどを考えている。